こんにちは、内藤です。暴走行為でですね、8人が20歳から14歳までの少年、計8人が逮捕検挙されるというされたという報道があってですね、事件の発端は去年の12月のことだったんですけども、こんな感じですね。私も暴走族の事件は多数、警察官時代に携わってきましたけども、忘れた頃に捜索差し押さえとか、逮捕状とかっていうものはやってきますので、この夏はですね、特にそういった事件が多くなってきます。で、私のところに相談に来られるご家庭も、4割ぐらいは、逮捕されたとか、今逮捕されているとか、そういった状況のご家庭が大半なんですけども、多いんですけども、いずれにしてもですね、取り組むことっていうのは変わらないんですよ。逮捕されてようがされてなかろうが。ただ、早いに越したことはないけどこなんで、取り掛かり次第ですね、徹底的に更生に向けて、やっていく。で、その更生に向けてやっていく最初のステップっていうのが、親御さん自身のメンタルケアと改善、考え方の、更新、アップデートですよね。そういったことをやりつつ、子供に対しての、アプローチっていうものを変えていく。ということをやっていかないと、いつまでたっても子供は更生しませんし、自分の頭で考えて、行動しなくなってしまいます。ただですね、このインターネットが普及した時代を小さい時から生きている世代なので、自分の頭で考えるっていう癖がなかなかついていないんですよ。なので、私たちや、親御さん世代ですよね、の方たちからしたら、一言われたことを、2以上は理解することはできるんですけど、今の子たちはなかなかそれが1言ったら1しか理解しなかったり、1以下の場合もよくあります。なので、噛み砕いていろいろと伝えていかなければいけませんし、聞き方とかっていうことも意識しないといけませんね。昔みたいに、うかつに手も挙げられませんしね。で、感情的に怒鳴ったところで、何も変わらない子供も今増えてます。場合によっては親が、子供が悪いことして親が手を挙げた時に、110番したり警察署に逃げ込むような子供も出てきています。親から殴られたって。そんな立場もあって今のご時世ですので、警察の方でも親の虐待とか、そういった、あるいは子供が被害届を出したら、親御さんも検挙しなければいけない状況も出てくるわけですよ。なので、手を挙げるんではなくて言葉でどう伝えていくかっていうことをもっと意識していかないと、今の子供たちと対等に向き合っていくことが難しくなっていきます。この暴走行為なんかもそうなんですけども、年々減ってはきてるはずなんですよ。暴走族も今バイクも少ないですしね、手に入りにくくなっていたり、昔でいう単車とか、あるいはその盾の関係を嫌うので、そういった暴走族自体は年々減っているんですけども、ただ未だにそういったことは起こりますし、暴走行為じゃなくても不良行為だったり、あとは、それ以外の、犯罪、性犯罪もそうですよね。この夏は肌の露出が増えるので、男女関係なく、狙われる、わけです。でもそこにお金が発生すれば、子供とかっていうのは割と容易に、そういったことに手を染めてしまうと。なぜなら SNS を開けば、同世代でそういうことをやってるよっていうような投稿もたくさんあるわけですよ。で、そうなった時に、例えばね、ご飯行ってお小遣いでじゃあ5000円、1万円、性的関係を持ったら3万円、5万円とか、そういったものを個人間でやり取りするっていうのが今、普通に行われてしまっている。メルカリとかヤフオクもそうですよね。その企業の媒体は使ってますけども、個人対個人で売買する。そういったことがもう今の主流になりつつある。そうした中で、顔も知らない、話したこともない、でもメールのやり取りしているだけで、いい人って思って会って犯罪に巻き込まれてしまうこともあります。ザマの9人ね、殺害されてしまった事件とかも、あれも自殺したい、死にたいっていう人たちを集めて殺害したと。本人たちが最後どういう思いだったかっていうのは分かりませんけども、ただ死にたいとかっていうことを頻繁に、つぶやいていて、言葉にしていて、で、そういった中でも安心できる場所がなかった。そうした中で、そういった道を選んでしまった。じゃあそれを防ぐためにどうすればいいかといったら、安心できる環境をどれだけ作れるか。 周りが。そういったことが必要ですよね。家出してしまった子供が早く帰ってきてほしいから見つけ出す、まあ、それはいいんですけど、でも帰ってきた場所が全く変わってないんだったらまた出ていきますしね。まあ、子供がこういうふうな今回のね暴走行為もそうですけども逮捕されましたってなった時も、じゃあ戻ってきた環境っていうところが逮捕前の状況と何も変わってないんだったら、まあ、当然もっと戻りますよねっていうすごいシンプルなことなんですね。だから子供と離れているんだったら離れている間にどれだけ変われるか、親がどれだけ環境を整えられるかっていうところが鍵になってくるんですよ。ただ一般的にこういった問題の時は皆さんがそこは盲点になっているというか、そんなことよりっていうような言葉はよく耳にしますけども、まあ、そんなことが大事ですし、そんなことすらやってないんだから、それ以上の子供と向き合うっていう難しい課題なんてクリアできないんですよね、普通に考えて。なので私は親御さんのケアっていうところを重要視して、まあ、子供自身のケアもしますけども、でもそこには子供の、前向きな意思表示がない限りはやらない。まあよっぽどその強制的に入らざるを得ない状況だったら入りますけど、ですけど子供だろうが一個人の人間としては対等な関係ですので、本人が嫌がってるものっていうところを首根っこ掴んでやらせるっていうわけにもいかないんですね。なのでまずは親御さんが自ら考えて行動していく、考えて変わっていく姿勢を見せる。子供に自分に向き合ってほしいんだったら自分もそれを向き合っていく姿勢を見せる。嫌なことから逃げないって教えたいんだったら親も嫌なことから逃げない。頭使って考えなさいって言うんだったら自分も頭使っていろいろ考えていく解決策を。だってでもどうせみたいな言い訳じゃなくて、だったらどうすればできるのかとか、そういった風な前向きな気持ちに切り替えっていうところもしっかりとやっていかないと、いつまでたっても子どもの構成っていうのは変わらず、20代に入り30代に入りで30代、私が今33歳ですけども、私ぐらいの年になって構成してないとなると、本当に根気がいりますし、手伝ってくれる人も一気に少なくなります。なので、早いうちにやれることはやっていくっていうことを今一度頭の中に入れて、取り組んでいただければっていうふうに思います。で、参考にしてください。で、それではまた。